皆さんおはようございます。
おはようございます。
気持ちのいい風が入ってきてですね、本当に過ごしやすい季節になったなと思います。この場所を借りて礼拝を始めてもう約1ヶ月が過ぎてですね、先ほど賛美しながらこの、まあ、反響がいいんでしょうか、この建物こう割れんばかりの、ね、皆さんの声がこう反響して、ここに主を褒めたたえるこの共同体が集められているんだなということを本当に実感しました。そしてまだ見ていないですけれど、ここにたくさんの方々がこれからイエス様を慕って、求めてこの場所に来られるんだなという、見ていないですけどそれを感じながら礼拝し賛美捧げました。まあ、今日はペンテコステの礼拝です。先ほど高島兄弟に読んでいただきました2章1節からの御言葉を開きました。まあ、五旬節というのはこのギリシャ語で、まあ、ペンテコステですから、五旬節またペンテコステと、まあ、私たちは両方の言葉を使いますが、50日目のこの祭りというギリシャ語に由来しています。まあ、ギリシャの数字はまあ、モノトーン、白黒、モノ、またトリとか、そして、テトラとかペンタとか、まあ、アメリカにこのペンタゴンってねありますけど、あれは五角形ペンタ、そのペンテコステ50、そのギリシャ数字から来ています。50節じゃあこの50というのは何をして言ってるかっていうと、50日目というのはこの過ぎ越しの祭りから数えて50日目というとですね、7週間を数えるわけですね。7、7、49、その翌日が、まあ、50ということで、これが五旬節というユダヤの三大祭りの一つにあたるわけです。過ぎ越し、五旬節、そしてまた仮用の祭り、これが、まあ、ユダヤの7つの例祭のうちの3つ大きい祭りでした。まあ、モーセの時代からこの三大のお祭りとして祝われてきましたが、イエス様はこの過ぎ越しの祭りの最中に十字架にかけられたのは皆さんよくご存知だと思います。そして、その翌日日曜日の朝復活されました。まあ、ですからですね、今私たちはこのイースターから数えて50日目というふうに、それがペンテコステの礼拝ということができます。まあ、今年のイースターは3月の27日でした。それから7週間数えて翌日がまあ今日なわけです。50日目、これがペンテコステの日、ペンテコステ礼拝、五旬節の日の礼拝です。この日にですね、すごいことがまあ起こったんだということをこの使徒の2章からお医者さんのルカは書きました。イエス様はこの復活されてから40日間弟子たちと一緒に過ごしました。その姿を持って、そしてみんなが見ている目の前でこのオリーブ山からですね、こう天に上げられていったわけです。目の前でイエス様がこう見えなくなっていく、いよいよまあ地上での別れというんでしょうか。弟子たちはですね、この心細さとこの死であるイエス様がいなくなったこの将来に対する不安というものが、まあ、心に占めていたはずですが、イエス様はこの時言われたんですね。彼らはまあガリラヤ地方で主に生活していましたが、ガリラヤに帰らないで、エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいと。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからですと、この別れ際にですね、弟子たちに、まあ、言い残したわけです。弟子たちは心細さ、また将来の不安を抱えながら、この言葉を守りました。エルサレムに留まって心を合わせて、まあ、120名がですね、一つところに集まってずっと祈っていたんです。そして2日過ぎ、5日過ぎ、7日過ぎ、イエス様と別れたその10日後、イエス様が復活されてから50日のこの五旬節の日にですね、この突然天から聖霊が下られました。これは後々 分かることですが、驚きのですね、教会が誕生していくストーリーのこの幕開けだったわけです。教会がですね、この地に誕生したのは五旬節のこのペンテコステの出来事を通してでした。誰かが計算して、誰かがプランして、こんな風に集まったらいいんじゃないかなと言って始まったものではないんですね。この大使にもまだ教会というそのないこの地にもですね、この礼拝の場所が生み出されているということは、もちろん人が考え、そしてまたプランし、綿密に、計画立てたから実現しましたが、しかしですね、その全てを運んでくださっていたのは主なる神様であったということです。そしてこれからもその神様の手は変わることなく、この群れを導き、私たちが思い描いている以上のことを計画してくださっているんですね。だから私たちはですね、目に見えるところのできる範囲のことを一生懸命しますけど、それはそれ、もう一方で神様どんなことをしてくださるんだろうかという想定外の、まあ、ビジョンと言いましょうか、それを描きながら祈ることも私たちに委ねられている大きな祝福で、まあ、あるということですね。ワクワクしてくるんじゃないですか。皆さんどうでしょうか。ワクワクしてきますかね。現実やちょっと大変やな、これがどうなっていくやろう、まあ弟子たちのことではないにしても、何かこうグーッとになるような時、ワクワクするんです。主がこのことを導いてくださっている。そして私たちが願いを求めていくならば、神様が教えてなすべきことを導いてくださっている。まあ弟子たちはそこまで思えないにしても、一つそこで祈っていました。そしてイエス様はこの見えなくなっていなくなってしまった。この時イエスさんもう一つ言われたんですね。私は見えなくなる、しかし私と同じ働きをする聖霊、ギリシャ語ではパラクレイトス、意味はですね、助け主という意味です。この助け主なる神様が、聖霊があなた方のところに来るよと、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないから。私が目に見えなくなっていなくなることはあなた方にとって益だ。今度は同じ働きをする助け主があなた方のところに来るよ。弟子たちは聞いて理解していましたけど、知的理解しましたけど、どういうことかまださっぱりわからなかった。まあ思いながら祈っていました。そして、とうとうですね、このペンテコステの日にこのことが起こったんです。1節から4節、読みたいと思います。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。まあ、見えるような超自然的なことがですね、視覚的、聴覚的、まあ、五感に感じる形でですね、超自然的なことがここで起こりました。しかしですね、これは歴史になぞられて、あった約束であったということをですね、見ることができるんです。人間の聴覚にも視覚にも、この訴える超自然的なことがここで起こりました。まあ、天から激しい風がうわーっと吹いてくるような響きが起こって、彼らの家いた家全体に響き渡ったっていうですね、まあどんな様子だったか。この風というのは旧約の頃から神様の霊を表すものでした。まあモーセがですね、シナイ山で神様からこの十戒をもらった時、あの箇所を開くとですね、こう書いてるんですね。前山はその臨在で激しく震えたと。興味深いことに、このモーセが率いるこのイスラエルの民がエジプトを脱出するときに、彼らがした最後のことを覚えてらっしゃるでしょうか。子羊をふぶって、その血を門と鴨居につけて、その血を見て災い、ウイゴが打たれるという災いが通り越していく。その地の印がない家にはウイゴが打たれるという、まあ、そういうことがあって彼らはエジプトを出ていきました。 神様はこれを記念して、この日をこの杉越の記念の日としなさいと。この時からこの杉越の祭りというものは祝われて、記念して、歴史の中に刻まれてきました。この杉越からエジプトを脱出した民は、50日後どこにいたか。あのシナイ山です。モーセが杉越した、そのエジプトを脱出した50日後に、モーセはあのシナイ山で、全山震える神との会見の場所で、あの立法をもらったんです。10回を。一方どうでしょうか。それから1500年約経ってですね、新約の時代、イエス様は、あの災いが吸い越すために殺された動物の子羊と同じ形で、同じ時、杉越の最中に十字架にかけられました。ですからですね、イエス様はすでにそのシンボリックなもう象徴として旧約の時代からですね、それが神の子羊がたった一度、しかし永遠に血を流された、その血を見て私たちは救われる。私たちがどういうものであるか、誰かということは関係ない。イエス様の血によって私たちは救いを得たんだということが言うことができるんです。そしてそのイエス様が血を流されて死なれた、その50日後起こったことが、今度は聖霊が下られたということでした。モーセがシナイ山で律法を手にした同じ日に、聖霊が新約の時代ですね、望まれた。これは歴史になぞられた神様の壮大なこの救いの完了、その御業をこう見ることができます。神様がこう端的に選んでやったのではない、もう組み込まれた壮大なスケールの中で、しかし綿密に神様はこのことを計画しておられました。これはイエス様が律法を完了してくださった、その律法に死んで恵みに生きるという新しい時代の幕開けも象徴しています。幕開けを意味しています。イエス様は言われました。私は律法を廃棄するために来たのではない、それを成就するために来たんだ。その言葉の通り成就され、天に上げられ、モーセがもらったその律法、50日目にもらった律法、その代わりにですね、今度は聖霊がこの地に下られました。救いの御業を完了してくださった。そして聖霊が望まれました。ここから全世界の人々が恵みによって救われるという道が開かれてですね、教会の新しい時代が始まっていきました。今私たちはですね、その時代の中に置かれて生かされています。すごいことじゃないですか。その時からずっと2000年ずっと続いているんです。耐えることなく。そして今私たちはその中に継がれて、私たちに与えられている神様からの使命というものが、その中には一人一人にあるはずなんですね。しかし今私たちは自分を捉えていた律法に死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのですと、パウロはこのローマの手紙で書きました。7章6節、律法に死んだ、そして解放された、そしてその結果古い文字によって、はよらず新しい御霊によって仕えている。私たちはその新しい御霊によって仕えるものとされました。五旬節の日に起こったこの聖霊が下られたという出来事、これは旧約の時代からですね、歴史になぞられて壮大な神様のご計画の中にあったんだということを教えてくれています。そしてここで聖霊に満たされた人々に起こったことがありました。4節に、皆が聖霊に満たされて、皆御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したと。まあ皆さん何カ国語話せるでしょうか。5カ国。あ、5カ国手上がりましたね。嘘、冗談。大胆な冗談。挨拶だけ、よかったです。こういう方がいてくれて嬉しいですね。4カ国。3カ国。 まあ、2カ国いらっしゃるでしょうかね。リュウ、あ、リュウさんいないか。リュウさんとかね、中国語、日本語。
どちらでも共同販売。
はい。まあ、1カ国、母国語。ね。弟子たちもそうでした。でも、この時聖霊が臨まれた時に、他国の言葉で話し出した。何話したのかなってね。ここに、まあ、垣間見られるところがあるんですが、この数日間、50日、この数日間ですね、エルサレムでは一つの話題で持ちきりになったはずです。あのメシアと呼ばれるイエス・キリストという方が十字架にかけられた。裏切りがあり、そして何か陥れるようなことがあったのか、いろんな立場からですね、この十字架を見ている人たちがいました。人々はメシアではないかと言っていたけど、結局不当な裁判を受けて十字架にかけられて死んだ。しかしですね、葬られた墓に行ってみると死体がなかった、空っぽだったという噂もある。それを見たという人もいる、復活したというけれど、いろんな立場からいろんな噂がですね、一つ出来事において情報が錯綜し、混乱の真っただ中にこのエルサレムは置かれていました。その中でこの五旬節の時にこのことが起こったんです。弟子たちは聖霊に満たされて、いろんな国の言葉で神の大きな御業を語り出しました。五旬節の祭りで三大祭りですから、各地からですね、各地方から、シリア地方、またキプロス地方、いろんな地方からですね、イスラエル人がこのエルサレムに帰ってきていたんです。いろんな言語を喋る人たちが。そしてこの現場を目の当たりにしました。五節から、そのことを見たいと思うんですが、さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちは命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。私たちはパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポント、アジア、フルギアとパンフリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかと言った。しかし他に彼らは甘いぶどう酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。まあ舌がですね、こう噛みそうなぐらい、旧説にはたくさんの人たちが出てきます、言語が出てきます。一体どういうことなんだろうか。私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとは。大きな物音がしてですね、集まってきた人たち、何事だと集まってきました。するとですね、あのイエス様の弟子たち、あの人たちはガリラヤ地方なのにと、まあ、これはちょっと卑下した言い方ですね。ガリラヤ出身者に何ができるんだ、田舎者にというような言い方ですが、無学な弟子たちが知るはずもないいろいろな国の言葉で大胆に神の御業を語っている。聞いた人たちは分かったんですね。あ、私の言葉で海外に行ってですね、日本人がいないようなところに行って日本語聞こえたらすぐ反応しますね。母国語はすぐ分かるわけです。いろんな言葉あっても分かんないけど、だからみんなそれぞれの人は反応したんです。あれ、私の国の言葉だ。何が起こっているか理解できなかった。だから、ブドウ酒で酔った姿に見えたので、きっとブドウ酒に酔ってるんだろうという人もいました。おそらくですね、神の大きな御業、これはイエス様の十字架。神様は救いを完了された。復活された。そのことを語っていたんではないかなと思います。イエス様が救いを完了される、そして聖霊が注がれた、この日以来、イスラエルという枠組みを超えて、全世界にですね、この瞬間もうすでに何カ国もの人がイエス様の福音を聞きました。 全世界に福音が述べ伝えられ始めて、十字架が掲げられた教会がこの瞬間からですね、立て上げられていく、その道筋をたどっていきました。皆さん、教会はキリストの体です。そして一切のものを、一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。この教会も、建物、そして共同体、私たち一人一人、皆さんはキリストの体です。各機関です。この大使の教会もこの流れの中で生み出されていきました。そして神様の計画がこの教会にも、その教会を担っているキリストの体である皆さん一人一人のうちに あるんですね。これが主の働きです。教会は家族やご近所が、このご近所から始まって、この人の命に関わる、救いに関わる、永遠の命を過ごす、どこで過ごすのかという人の命に関わる豊かな内容を持つ福音を委ねられた場所です。神様の拠点としてこの世に置かれています。教会は、まあ、1960年代にですね、アメリカのこのカリフォルニア州のこのバンナイズという場所に聖公会の教会がありました。この牧師はですね、デニス・ベネットという人でした。まあ、聞いたことあるなという人もいるかもしれないですが、この牧師は自分の信仰がいつもこう不安があったようです。本当にこれいいのかな、確信がない。で、聖書に書いてあることもですね、あ、そうなんだと確信を握りきれずに、まあ、いたようです。また何年も個人的に神様に向かってこう心からの祈りを捧げるということもできていませんでした。皆さんそういう時ないでしょうか。何かですね、神様と自分との間にいろんなことが挟まってくる。人のことだったり、目の前に見えている問題だったり、何かこの人間的なこの自分の頭の中でこうぐるぐる回る。御言葉聞いても何かこう上を飛んでいく。はっきりとそうなんだと確信持って握って進めない、まあ、信仰ですね。信仰によって立つというんでしょうか。この牧師先生はこの中で、ね、あるクリスチャンに出会います。自分の教会に集っているメンバー、この2人はですね、夫婦でしたけど、いつも生き生きとしていた、生き生きとしていました。喜びにあふれていてですね、見たらわかるんですね、生き生き喜んでるな。で、会うたびにすがすがしくて、この満ち足りた顔をしていました。日曜日だけじゃなくて、普段の日も何かと教会へ来ていろいろ助けてくれて、また捧げ物もですね、忠実に捧げておられました。ベネット牧師はこの二人を見てですね、この人の内側から輝く姿を見て不思議に思うんです。何がそんなに楽しいんだろう。彼らのうちにも何か問題があるはずなのに、落ち込んだり苛立ったり涙するようなこともあるだろうけど、このいつもこの穏やかな輝きがあることをこの人たちに見てですね、この疑問はだんだんと深まっていったんです。そしてある日、この二人に、まあ、勇気振り絞ってですね、質問しました。あなた方はどうしていつもそんなに楽しそうにしておられるんですか。二人は答えました。私たちは聖霊のバプテスマを受けたんです。まあ、バプテスマというのは浸すということですね。イエス様はヨハネから受けたバプテスマ、やがてあなた方は聖霊によってバプテスマを受けると言った、そのバプテスマは聖霊に浸される、それまで待ちなさい、祈って待ちなさいと言われたわけですが、聖霊という助け主なる主がですね、私たちを浸してくださる、私たちはそれを受けたんですと言うんです。この夫婦の話を聞いてベネット氏はですね、まあ、どういうことだろうかよくわからないけど、でも彼らが持っている同じ信仰を私も欲しいと願ったんですね。そして何ヶ月か経ってから、ある人と決心して、まあ牧師でありながらですね、その方のところに行って、私に手を置いて聖霊に満たされるように祈っていただけませんかとお願いしました。へりくだって頼みました。そしてその時二人は祈ってくれて、その祈りを通してベネット牧師も同じように聖霊に満たされて、そしてまさにですね、イエス様が言ってくださっていた、 私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになるという経験を、この体験をこのベネット氏はいただきました。まさにその言葉の通り、生ける水がの川が流れ出る、溢れていく、そのことが自分の身に起こったんですね。彼の内側から生ける水が喜びとなって、あんなに絞り出して捻出しようとしていた、そんなのも、もう吹っ飛んでしまってですね。そんなんなくても内側から、自分ではない、助け主なるお方がいつもこの私を励まし、喜びを与え、そして内側からですね、主を愛したい、主に仕えたい、主の御旨を知りたい、その願いがですね、こんこんと溢れてくる。ベネット氏は大きく変えられていきました。大胆になっていたんです。そしてこの聖霊の祝福が大きく波及してですね、アメリカ中のいろんな教団教派の兄弟姉妹たちの中にこのベネット氏を通して今度はまた広がっていきました。このベネット牧師はそれを一つの本にまとめました。それが、まあ、翻訳もされていますが、朝の9時という本です。このタイトルはこの先ほど読んだ2章の15節、しかし他に彼らは甘い葡萄酒に酔っているのだとあざけっている者たちの声に対してペテロが言った言葉、15節に出てきますが、今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありませんと、このところから取った言葉でした。朝の9時、朝の9時はユダヤ人にとっては祈りの時です。9時、3時、決まってるんですね。祈りの時、街道に行って祈る、この祈りの時で、それまでは食事を取らないのが習慣でしたから、ましてや酔っているのではない。ペテロはこの旧約の預言者ヨエルの言葉を利用して用いてですね、今起こっていることについて語ったんです。少しそこを見たいと思います。16節から、これは預言者ユエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。ペテロはですね、大胆に11人と立って、この集まってきた各国の人たちの前でこのことを語って、この後メッセージ語っていくんです。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。これがまさに今起こっているんだと、ヨエルの予言が今ここで起こっているんだ。まあ終わりの日、今の時代、これから始まっていくペテロにとってですね、この教会の時代を指していっています。まあ、いくつか諸説がありますが、イエス様が来られてからもう一度再び再臨されるまでの時代を指して、言っています。終わりの日、イエス様は人の子として来られました。そして再び今度は地を治める王の王として、再臨されることが約束されています。私たちはこの時代に、まあ、生きているんですね。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで、私の証人となりますと。私の霊をすべての人に注ぐというんですね。今までは預言者や特定の人以外には与えられていなかった領域が解き放たれて、聖霊があなた方の上に臨まれる、あなた方は力を受けると。この力というのは、まあ、ギリシャ語ではデュナミスという言葉が使われています。これはデュナミス、これはダイナマイトの語源です。ダイナマイト、 爆発的な力を持っているあのダイナマイトですね。そのような力を受けて地の果てまでのイエス様の証人になるんだと。威力を持って拡大していく。その拡大は止めることができない。とどめることができない。その時代に突入し、今私たちは置かれています。聖霊が望まれるときに、それがあなた方一人の人のうちに起こるんだ。まあ、顕著な現れとしてですね、何かこの恐れというものが取り除かれていきます。まあ、恐れというのは私たちは人に対して、あるいは状況に対して、将来に対して、何か自分の力以上のものの負荷がかかってくるときに、私たちのうちには恐れというものが生じます。まあ、当然です。それで判断する力も持つわけですが、それがありながらもですね、聖霊が望まれるときに、その知的な判断を持ちながら、しかし不必要な恐れが取り除かれて、この威力を持ってイエス様を大胆に証ししていくものになっていくというんです。私たちは今この神の霊が注がれる時代に置かれています。そしてその注ぎを受けた者たちは皆神様からその原動力を受けて、強く証人として生きていきます。生き生きと。人々はですね、言葉を交わさなくても皆さんの姿を見たときに、あの人なんであんなにいつも嬉しそうなのかな、なんであんなに喜びがあるのかな、なんで輝いているのかな。聖霊が私たちのうちに共におられ、その聖霊が喜び満ち溢れていくときに、生ける水がですね、私たちの内側から川のように溢れ流れているようになる。皆さんはこのお方でいつも満たしてくださいと祈ってらっしゃるでしょうか。私たちにとってこの世で本当に抗う力が働く、この世でイエス様を信じて生きていくものとして、本当にこの方の助けが必要です。この方に満たされていくということが必要です。先月、4月にですね、祈り会にモンゴルの宣教師の高橋一日先生が、3年ぶり4年ぶりでしょうか、来てくださいました。まあ、前に来てくださった時、まあ、皆さん、その時の姿を見てですね、今度との大きな違いで驚いていました。この先生は40代後半ですに、住んでもいない知らないこのモンゴルの宣教師として、モンゴルの地に向かいました。もう50超えたと思います。それまでは日本で牧師として働いていましたが、その間にいろんなことがあってですね、自分の身も心も痛めて、まあ、勃開するどころか祈ることすらつらい、閉じこもって誰にも会えなくなるというほどの苦しみを通られました。砂を噛むような日々が続きました。まあ、前回来た時そのことも明かししてくださったんですが、しかしそのようなつらい、こう暗いトンネルの中を通るような日々を過ごしながら、イエス様が立ち上がる力をくださって回復へと向かいます。そして立ち直った後ですね、先生が手にしたのは、言葉も文化も違うモンゴルの地でイエス様のことを伝えるという使命でした。それまでですね、大変な苦労があったんですから、この不安やストレスを感じなくても済む、もうちょっとこの安泰の道を選んでもいいんではないかと、まあ、人は考えます。しかしですね、4年ぶりに、帰ってこられた先生の姿はあの頃とは全く違っていたんですね。生き生きと喜んで輝いて自信に満ちて、モンゴルの地で主がなさってくださったことを危機として語ってくださいました。言っておられました。私ではなく、主が私のうちに生きて働いておられるんだと。その世界、その領域をですね、証ししてくださったんです。あるクリスチャンは、まあ、将来能力が高くてですね、将来約束されたような、世間からも注目されるようなポジションにですね、来てくださいと招かれても、この脚光や称賛を受けることのないような場所で地道にただ十字架のイエス様のメッセージを伝えていく道を選ぶ人もいます。もっと脚光を浴びる 嘘称賛を浴びるところに行ったらいいのにと思いますけど、いや、それはそうではない。私はこのイエス様の十字架を伝えていく道を選ぶ。ある人はですね、自信がなくていつもこう何もできない一人 で誰かの後についていつも行くような人がですね、福音を述べ伝えることに奮い立って、必死にですね、そういう人見知り、人の前で語る勇気のない、自信がない、そのような自分と戦いながらですね、必死に主にしがみつきながら、この自分に与えられた、委ねられた任を果たそうと立ち上がり奮闘する人もいます。自分が居心地の良い場所に安住せず、そこから一歩踏み出していく、チャレンジしていく。何がそのように人たちを駆り立てるんでしょうか。何が原動力となっているんでしょうか。聖霊がその人に望まれるからです。今までのようでは折れないんです。私もそうでした。よくはっきりと覚えています。神様がどんな思いで滅びに向かっているのか、その人々を見ているのか、それが我がことのように思える、感じる。どうしてもどうしようもできない我が子をですね、歯がゆい思いで見ている親の眼差し、神様の思いを、願いを我が思いとして聖霊によって焼き付けられる。聖霊に満たされたものは変えられていきます。自らがこの道徳的な人格を持ったその人徳あるような人に変えられていきたい、切磋琢磨する、それとは全く違う外から来る上からの力です。聖霊満たされたものの変化の表れのその一番はですね、御言葉に対して目が開かれていくということです。今まで読んでいたその御言葉がですね、もっと鮮明にこの経験的な理解を持って深く自分のうちに焼き付けられていく。聖書に書かれていることに対しての確信と理解が深まっていきます。これが私たちを育ててくれるんですね。御言葉が私たちを照らします。聖霊によって御言葉に向き合う姿勢が変わっていきます。知的に理解することと同時に霊的、私たちは霊が生かされているものですから、この霊的理解が深まっていきます。デニス・ベネット牧師もそうでした。まずよく聖書を読むようになったそうです。それまでは聖書を一つの書物として自分の理解できる範疇で自分が好むように意識はしていなかったですが、好むように読んでいた。自分がまあ主で、まあ、神様が御言葉がまあ自由であった、そのような主従関係がですね、逆転して御言葉の下に自分を置く、そのように変えられていった。また祈る姿勢も変わったそうです。今まではただ一方的に祈るばかり、何かこう一方通行、まあ、退屈な時間でしたが、この父なる神様との対話がですね、交わりがこの呼吸のように流れるようにですね、こう変えられていく、まるで呼吸していくこの自然なものとなっていったそうです。もちろんそうです。聖霊様は私たちのその祈りを助けてくださるお方ですから、その祈りが変えられていくのはある意味自然です。朝の9時にこのペテロはですね、声を張り上げて語りました。イエス様が今まで自分に語っておられたこと、弟子の間3年半イエス様と寝食を共にしました。その時にイエス様が語っていたことを知的に理解はしていましたが、ああこういうことなのかと、まあ日本的に言うならば腑に落ちるというんでしょうか、腑に落ちる、ああこういうことなのかという腑に落ちる霊的理解はまだ十分ではなかったんですね。しかし聖霊が望まれて、このバラバラだったパズルのピースがですね、つながって初めて大きなこの絵柄が、ああこういう絵だったのかというものが現れるように、今まで聞いていたイエス様の一つ一つの言葉が聖霊によってですね、 理解を得て、ああこういうことだったのかということが分かっていったんですね。そして民の指導者たちの前で大胆に確信を持って語りました。真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れますとイエス様は言いましたが、私たちもこのお方によってその御言葉理解というものが深まっていきます。助け主として来られた聖霊が私たちにもイエス様を鮮やかに分からせてくださいます。神様の愛がどんなに深いのか私たちに悟らせてくださるんです。ペテロが大胆に福音を語り始めるとですね、初めはあざけっていた人々がメッセージを聞く中で、神の御子であるイエス・キリストを十字架にかけて殺したのは自分なんだ、とんでもないことをしてしまったと自覚、自分に目覚め始めていきました。そしてしまいにはですね、心が刺されて私はどうしたらいいでしょうかと尋ねるまでになりました。ペテロは言います。悔い改めなさい、そしてバプテスマを受けなさい。この日悔い改めて神様の言葉を受け入れた人は3000人弟子に加えられました。3000人です皆さん、まあ、人数じゃないですけど、11人が立って、あの弱かったペテロが立ってですね、大胆に語っていった時、聖霊に満たされて、聖霊が出される最も重要なことは人を救いへ至らせるということです。もしまだ皆さんの中でイエス様のことがよく分かっていないな、自分なりの理解しかないなと思っていらっしゃる方がいるなら、もっとはっきりと知りたい、もっとイエス様に近づきたい、渇きを覚えていらっしゃる方がいるなら、こう祈ってみてください。聖霊様、私を満たしてください。私は渇いています。御言葉に祈りに生きて働いているイエス様のことをもっと知ることができますように導いてください。この祈りの通りに神様はしてくださいます。そして聖霊に満たされたものはいつもですね、思いが常に宣教へ向かっていきます。自分の命を守るためにイエス様を裏切った弟子たちがですね、今度は自分の命を投げ出しても惜しくないほどに、このお方がなさった御業を述べ伝えていくものに変えられていきました。この情熱はどこから生まれていくのか、不思議なことですが、弟子たちは聖霊が臨まれた後ですね、恐れというものが、まあ、どこかへ飛んでいき、この脅されようが、捕まって牢に入れられようが、何をされてもこの止めることなく喜びにあふれてですね、ただ一心に復活されたイエス様を証しし続けました。愛には恐れがない、全く愛を恐れを締め出すという言葉を、まあ、時々思い出すんですが、人がどう自分を見ているか、嫌われるのではないか、立場をなくすのではないか、まあ、いろんな恐れが私たちの前に先立ちますが、この圧倒的なこの愛によってその恐れが払拭されてですね、神様からの大いなるこの幻や夢に期待をいっぱいにして歩むものに変えられていくんです。聖霊満たされていくとき、これが聖霊の御業です。ペンテコステの日、約束の聖霊が祈りつつ待ち望んでいた弟子たちに、下り望まれた結果ですね、彼らは主イエス・キリストへの信仰とその証に立ち上がる集団となっていきました。ここにキリストの教会が誕生していくんですね。そして聖霊の働きとともに福音が述べ伝えられ続けて、この2000年この大使の地、まだ近隣にはあそこ何ができたんだろうとこう見ているような 人たちの中にですね、救われる民がたくさんいるんだということを、私たちこの朝期待してですね、そしてそのために神様、私にできることは何でしょうか。私は自分の考えあります、でも主よ、あなたが私に願っていることを教えてくださいと心を合わせて祈りたいと思うんです。入りきれないほど、いや新しい街道を建てなければならないねというほどまでに、いろんな試練、いろんな問題があるはずです。しかしそれをも飲み込んでいく神様の精霊の力がですね、私たちの内側から爆発的にデュナミス、爆発的にこうなっていく、そのことを、その力を主からいただいて立ち上がって、祈っていきたいと思うんです。終わりの日、この最後にですねあります21節、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われると、主の名を呼ぶ者は皆救われる、そのような民がですね、この大使3万3千中に、まあ、大使だけではないですけど、近隣のところにもおられるということ、期待してですね、私にも主はあの主この時のような聖霊様、私を捉え満たしてくださいと、今みんなでですね心を合わせて祈りたいと思います。今しばらく主に応答して、聖霊様を導いてくださる助け主なるお方が導いてくださる、その中で祈り捧げていきましょう。今みんなで祈りましょう。あなたがこのようにしてこの大使の群れを与えてください、そしてあなたがここに置いてくださっていることをありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様、あなたがこのペンテコステの時に満足してくださっているの通り、あなたご自身の御霊を私たちの約束の通り、求める者にあなたがそれを与え、そしてあなた求める者にその与えられたものを通し、あなたのイエス様、あなたがどんなお方であるのか、イエス様、あなたの抱えている御言葉がどんなに素晴らしいものであるのか、霊的な目を開き、私たちにその悟りを与えてください。ああ主イエス様、あなたが共にいてくださるから、私たちにできないことはありません。あなたが共にいてくださるから、主あなたが励ましと力を導いてくださるから、私たちに励まし主よ、私たちは霊と誠を持って礼拝を捧げています。そしてあなたが壮大なスケールを持って救いの完了と恵みの時が来ることをご計画くださっていたことを、今日新たにまた紐解いてくださったことをありがとうございます。イエス様がこの地に人として下ってくださり、そしてその御業を完了してくださり、そして助け主なる聖霊様をこの地に送ってくださり、今あなたの十字架が掲げられた教会、あなたのキリストの体に主の御霊が満ち溢れる場所として、あなたご自身が臨在くださっていることをありがとうございます。主イエス様、求める者にあなたはその聖霊のバプテスマ満たしを与えてくださいます。そして主よ、それは私たちのうちに力となってあふれ、恐れを退け、主イエス様がどんなに素晴らしいお方であるかという悟りを与えてくださいます。そのお方をこの朝も求めて祈ります。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えますと、助け主なるお方が私たちのうちにその霊的領域を開き、イエス様の素晴らしさを、イエス様のご愛を、イエス様の御思いを、死なる神様の御思いを教えていただいて、それを我が思いとして 私たちが立ち上がることができますように導いてください。この大使のこの共同体を通してまだ救われてない民に私たちが使わされていきます。その時にあなたご自身が私たちを伴ってくださるから期待いたします。